ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。12月16日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S ソーシャル社会、 G ガバナンス企業統治、この3つの頭文字を取った略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日は産業革新投資機構ファンド管理室長マネージングディレクター鈴木芳恵さん、産業革新投資機構の事業概要や DE&I の推進についてお話を伺います。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日は先週に引き続き、旭化成執行役員兼サステナビリティ推進部長徳永達彦さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けします。今日は産業革新投資機構ファンド管理室長マネージングディレクター鈴木芳恵さんにお越しいただきました。鈴木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
産業革新投資機構は2018年の9月、産業競争力強化法に基づいて発足した官民ファンドですが、この設立の背景について詳しく伺えますか？
はい、産業革新投資機構という名前が漢字ばかりで長くて堅苦しいイメージですので、英文名称の方のジャパンインベストメントコーポレーションの頭文字を取りまして JIC と言わせていただきます。
はい、
日本ではですね、スタートアップによって新しい産業を作り出したりですとか、次世代産業の成長を牽引したりですとか、競争環境の変化に応じた企業のオープンイノベーションや大胆な事業再編が、まだまだ十分ではありません。こうした取り組みへの民間投資資金、いわゆるリスクマネーが不足しております。このような課題に対応するため、JIC はオープンイノベーションを通じた産業競争力の強化と民間投資の拡大という政策目的の実現に貢献することをミッションとして設立されております。JIC はミッションの実現に向けまして、民間だけでは対応できない分野に対するリスクマネーの供給と投資人材の育成、スタートアップやファンド業界などのエコシステム確立に向けた民間ファンドへの投資を通じて、ファンド運用者の育成支援に取り組んでおります。
はい。産業革新投資機構 JIC はファンドに投資して、その傘下のファンドや民間のファンドを通じて企業に投資するという、そういったモデルですけれども、これまでの投資活動についてお伺いしたいというところと、またどのような分野に重点的に投資されているのか、ぜひ教えてください。
はい。JIC は 産業競争力強化法に基づく投資基準に沿って投資を行っております。産業競争力強化法が今年6月に改正されまして、 JIC の運用期限が2050年まで延長されたことに伴いまして、投資基準につきましても経済産業省から新たに示される予定ではございますが、改正前の投資基準では4つの重点分野が設定されておりました。1つ目がソサエティ 5.0 の実現に向けた新規事業の推進、二つ目がユニコーンベンチャーの創出、三つ目が地方に眠る将来性のある技術の活用、四つ目が産業や組織の枠を超えた事業再編の実現となっております。特に民間の投資資金が不足している領域といたしまして、投資サブテーマを設定しておりまして、ディープテックやライフサイエンス、クライメートテックやゴーグローバルなどが含まれております。
ぜひ今後の方向性についてもお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。
はい、これまでも日本のスタートアップ及びプライベートエクイティを含めたリスクマネー供給にかかるエコシステムの成長発展に向けまして、 JIC として様々な取り組みを行っておりまして、 JIC の活動内容やミッションは基本的には変わりません。一方で産業競争力強化法が改正されまして、 JIC の運用期限が2050年まで延長されたことで、より長期目線での取り組みが可能となると考えております、
はい。
法改正の背景といたしまして、デフレ経済から成長型経済へ移行するためにも、国内投資の拡大、イノベーション、新陳代謝の促進を進めるといった考え方があると承知しております。イノベーションや新陳代謝の促進という観点では、投資からビジネス化するまでの期間が10年20年と長くかかるものは民間では対応しにくいと考えております。また JIC の重要な役割であります人材育成に関しましても、長期目線での取り組みが必要になりますので、運用期限の延長は JIC の活動にとってプラスになると考えております。長期かつ大規模なリスクマネーの供給の担い手といたしまして、宇宙などのディープテックやエネルギー関連などの成長、事業化までに時間を要する投資分野の支援ですとか、産業の再編といった取り組みに一層力を注いで、JIC の役割を果たしてまいりたいと考えております。
鈴木さん、ご自身は JIC でどんなお仕事をなさってるんでしょうか。
はい、ファンド管理室長というポジションで、ファンド投資のいわゆるミドルバックの業務に携わっておりまして、はい、具体的にはですね、投資先のファンドのパフォーマンスの計測ですとか、社内外の報告資料の作成、モニタリングなどを行っております。JIC は初号のファンドさんですとか、立ち上げからまだ間もないファンドに投資をすることが多くございますので、他の投資家様とは異なる特徴といたしまして、ミドルバックの部署であるファンド管理室がオペレーショナルデューデリジェンスを行っております。ちょっと聞き慣れない言葉かと思うんですけれども、具体的にはですね、投資先の候補のファンドのオペレーションやミドルバックの体制の確認を行いまして、投資をしましたら将来的に機関投資家様や海外の投資家様に投資いただけるようなファンドになるように、体制整備ですとか投資家対応等の支援を行っております。またESG 推進担当といたしまして、 BRI の責任投資原則への署名ですとか、 ESG に関する取り組み方針の策定なども進めてまいりました。
はい、
個人的にも ESG には長年関心を持っておりまして、さまざまな企業の方とも意見交換させていただいておりまして、特にスタートアップやベンチャーキャピタルは社会課題の解決に強い思いを持っていらっしゃいますので、 ESG の考え方が馴染んでいると感じております。
はい、
将来的に ESG への取り組みや PRI の署名が海外の資金の受け入れにプラスに働くような場面も出てくるのではないかと考えておりますので、JIC として長期的な視点で投資先などへの支援を行ってまいりたいと考えております。
そしてですね、今年9月ですね、はい、JIC はニューヨークで開催された PEWIN プライベートエクイティウーメンインベスターネットワークの年間アワードを受賞されたということなんですが、こちらどういった賞なのかというところで、どんな点が評価されたかというところですね、ぜひ教えてください。
はい、PEWIN はプライベートエクイティやベンチャーキャピタルなどにおけるシニアレベルの女性のネットワーキングを目的として2008年に設立された団体です。 JIC は PEWIN 主催の2024アニュアル LP GP アワーズにおきまして、インターナショナルリミテッドパートナーオブザイヤーを受賞いたしました。PEWIN は世界14支部に1300人を超える女性会員を擁しておりまして、投資業界の女性活躍をグローバルで推進しております。今回のアワード受賞につきましては、投資業界のジェンダーの公平性実現のために様々な試みや投資活動、啓発等を通じて変化をもたらしている点をご評価いただいたと、ボードチェアのジョーンズ氏にコメントいただいております。 JIC といたしましても、ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン、いわゆる D&I 推進を、まあ、重要な経営戦略と位置づけ、まあ、その本格推進を宣言しておりまして、海外の投資家様などからも、日本の投資業界の D&I 推進に向け、関しまして、JIC への期待は大きいと感じております。
その官民ファンドといいますと、なんとなくその男性中心の方が、もう男性の方多いんじゃないかというイメージ持っていらっしゃるような、方も多いと思うんですけれども、この JIC では DE&I 推進を重要な経営戦略として位置づけているというところで、様々な取り組みをされているそうですが、これなぜ D&I 推進というのを重視されているのかというところいかがでしょうか。
はい、JIC グループといたしましては、リスクマネーの好循環の実現を通じて、日本経済の持続的成長への貢献を目指しております。その環境整備の一環といたしまして、ファンド業界およびグループ内における D&I の推進が重要と考えております。投資業界における多様性の推進は、多様な発想、考え方によるイノベーションの誘発や競争力の向上につながると考えております。社内でも全役職員を対象といたしましたハラスメント防止研修ですとか、D&I の観点の行動規範、人事目標設定への反映を行っておりまして、投資業界における喫緊の課題であります、ハラスメント防止策につきましても取り組んでいく方針でございます。具体的には、今後投資検討時におきまして、投資先候補のベンチャーキャピタル等が、ハラスメント対策をしっかり実行しているかの確認を行いまして、足りないところにつきましては、JIC としてもサポートして、ベンチャーキャピタルと一緒に環境整備を行っていくことを考えております。また、投資先のファンドに対しまして、実施しております D&I に関するモニタリングの対象項目に、ハラスメント防止に関する具体的な対策などを追加することも検討していきたいと考えております。こういった取り組みを通じまして、スタートアップエコシステムにおけるハラスメントゼロに向けた取り組みをしっかり進めていきたいと考えております。JIC では投資を行うフロント部署とミドルバックの部署、私のところですね、はい、のヘッドがいずれも女性という点が他の投資家様にはない強みの一つと考えております。はい、官民ファンドといたしまして D&I の取り組みを協力して進めているところでございます。
はい、ありがとうございます。さあ、今日は産業革新投資機構の事業概要であったり D&I の推進についてお話を伺いました。鈴木さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
部長、どうした？最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
はい、ラジコのタイムフリーで。
たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない、いい偶然をあなたの耳に。ラジコ
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーはピックアップ ESG。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は先週に引き続き、旭化成執行役員兼サステナビリティ推進部長、徳永達彦さんにお越しいただきました。徳永さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、前回は旭化成がグループで目指すビジョンやミッション、サステナビリティの方針やマテリアリティなどについてお話を伺いましたが、今回はですね、具体的なお取り組みをいろいろと伺っていきたいと思います。旭化成は気候変動への取り組みを中心とする GX を経営戦略の中核テーマの一つと位置づけています。創業から100年余りの間に様々な技術や知見を培ってこられましたが、カーボンニュートラル実現に向けた取り組み、具体的にご紹介いただけますか？
はい、当社ではカーボンニュートラル実現に向けて2つの視点で取り組んでいます。一つは自社からの GHG、すなわち地球温暖化ガスの排出の削減で、もう一つは社会での GHG 排出削減への貢献です。 当社が行っている化学事業というのは残念ながら GHG を比較的多く排出する産業です。持続可能な社会の実現のためにはこれを何としても減らさなくてはいけません。そこで当社では2050年でのカーボンニュートラル、また2030年に2013年対比で 30% 以上排出削減する目標を立てました。目標達成に向け削減は順調に進んでいます。特に使用しているエネルギーの低炭素化、脱炭素化が重要で、当社で保有する水力発電所を積極活用していくための改修、あるいは火力発電での燃料の転換、また太陽光発電の活用などを進めています。一方、化学産業というのは生活や産業のあらゆるところで使われる素材を供給する産業です。つまり製品やサービスを工夫していくことで、社会で排出される GHG を大きく削減できるポテンシャルを持っています。自社での GHG 排出削減は当然の責務として進めつつ、社会の GHG 削減に貢献する製品やサービスを生み出していくことが私たちの大変重要な役割です。当社ではこのような環境改善に貢献する製品を環境貢献製品と名付けて開発と展開に力を入れています。例えば高い断熱性能を持つ断熱材ネオマフォームというのがあります。世の中の GHG 排出量のうち建物の冷暖房エネルギーに由来するものはかなりの割合を占めます。したがって家屋に高性能な断熱材を使用することで GHG の排出を大きく減らすことができます。旭化成は化学だけではなくて電子部品、住宅なども事業として行っていますから、様々な技術や事業で環境に貢献する製品を生み出していきます。新たなものとして今力を入れているのは水素の製造技術です。水素は燃やすと水しかできない大変クリーンなエネルギーです。ただ、この水素をどうやって作るかは問題で、石炭や石油から作るのでは GHG が排出されるので意味がありません。やはり再エネ、つまり太陽光や風力による電気で水素を作ることが大切です。しかし太陽光や風力というのは日差しの強さや風向きで刻々と変化しますから、この変動する力で水素をどう効率的に製造するか、そのための装置とシステムの開発を進めています。
はい、そして製品別カーボンフットプリント可視化システムの構築が評価されて、公益社団法人の企業情報化協会 IT 協会が主催する2023年度第41回 IT 賞において、サステナビリティ領域の最優秀賞を受賞されたということなんですが、こちらに関していかがでしょうか。
はい、当社では製品カーボンフットプリントの算定にも力を入れています。環境貢献製品でお客様や最終ユーザーの GHG 排出量を削減することが重要とは言っても、当社の製品をお客様に届けるまでの、つまり原料採掘から製品出荷に至るまでの GHG 排出量を引き下げていくことが大切です。3、4年前からお客様より当社製品のカーボンフットプリントを求める声が出てきました。最初はその都度、エクセルにですね、数式を入れながら計算して、手探りでカーボンフットプリントを計算していました。しかし、複数の事業でそのような動きが出てきたので、旭化成グループとして統一した考え方のもと、責任ある数値を示していく必要があると考えまして、グループ全体の取り組みとして整備しました。まずは、世の中のカーボンフットプリントの算定ガイドを複数参照し、当社事業において適用可能なように全社共通のガイドラインを作成しました。このガイドラインに従って整理をしてデータを集めて計算すれば合理的なカーボンフットプリントの数値が出てくるというようなものであります。で、そして算出した数値はですね、計算プロセスも含めて事業部以外の第三者が検証をした上でお客様に提示するという仕組みにしました。ただですね、実際にやってみますと結構計算間違いがございますし、
はい、
その検証も手間と時間がかかります、うん、そういうことでですね、また都度計算をしているだけだとですね、お客様のその時の要求には応えられるものの、その先の戦略的な動きにはなかなかつながりません。例えばですね、製品のどこのプロセスに手をつけたらカーボンフットプリントの削減が可能なのかとか、個々の製品だけでなくグループ全体の製品を見渡したときに、カーボンニュートラル推進の点からはどの製品に力を入れるべきなのかといったことです。 これらを解決するためにはグループ共通のカーボンフットプリント算定システムが必要と考えまして作成することにしました。システムはすでに完成し運用中です。使い勝手を良くしたり経営に活用できるツールにするためさらなる改善を進めています。主にマテリアル領域、つまり素材系の事業でお客様からカーボンフットプリントを求められるんですけれども、マテリアル領域のすべての事業部でカーボンフットプリントの算出を行うようにし、お客様と共にカーボンニュートラルに向けた行動を進めていけるようにしました。
はい。旭化成には核となる挑戦の精神、A スピリットというものがあると伺ったんですが、この A スピリットのもと、多様な事業に意欲的に取り組む人材が最大の無形資産と伺っております。この人材戦略について詳しく伺えますか？
はい。当社のサステナビリティ基本方針の3本柱の一つは、従業員の成長の促進です。従業員が成長し、生き生きと活躍し、組織として適切に機能してこそ良い仕事が実現できると考えています。中期経営計画の中では、人は財産、すべては人からと言っています。キーワードは、終身成長と競争力、共に作る力です。終身成長では、会社が従業員を雇用する、そして従業員は会社に雇用されるというだけの関係ではなくて、会社は従業員の成長を支援し、従業員の成長によって会社も成長するというアクティブな関係が深まっていくことを狙いとしています。従業員が自らキャリアの形成や成長を図れるよう、どこでもいつでも様々なことを学習できるためのオンラインの学習ツールであったり、あるいは自分が行きたい職場に手を挙げられる公募人事制度などを運用しています。公募人事制度では毎回多数の部署から人員の募集がなされ、多くの従業員が手を挙げています。実は私の部署にも公募人事で来た者が複数います。皆モチベーション高く仕事に取り組んでいます。これは多様性の確保という点でも非常に有効です。で、そしてですね、集まったメンバーがチームとして成果を上げていくことが大切です。そのために毎年組織診断というのを行っています。
はい。
全従業員に対して職場環境、上司と部下の関係、チームの人間関係、仕事への意欲などを問いかけ、統計分析しています。それに基づいて各部署では組織の状態を確認するとともに改善に向けて話し合いをします。こうしたことを毎年繰り返しながら従業員が生き生きと働けるようレベルアップを図っています。そしてもう一つの柱が競争力、共に作る力です。当社の特徴である多様性の価値を人材面から最大化していこうというものであります。多様性を深めるとともに多様性をつなげるということが大切です。多様性を深めるためには専門性を有する従業員を積極的に育て処遇していく高度専門職制度、そして女性の活躍に特に力を入れています。また、いわゆるキャリア採用も増やしていますし、企業買収で新たな人材が加わってきています。この多様性をつなげるために、例えば普段は全く関わることのない異なる技術領域の人が集まって、相互に成果や課題を発表し合いながらディスカッションをしたり、何万人といるグループ社員について、どこにどのような人がいるかというのを見える化して最適配置ができるようにしたりということを行っています。このような終身成長と競争力の取り組みを進めていくことで、一人一人が輝き、価値を生み出し続ける会社を実現します。
はい。では最後に改めて徳永さんが考える旭化成らしさというのは何かというところをお伺いできればと思います。また、リスナーの方に伝えたいメッセージがあればお願いします。
はい。旭化成は約100年前に創業し、以来社会課題を見据え、これを事業機会として成長してきました。時代によって社会課題は異なりますから、取り組む事業も変遷し、今の旭化成グループ、すなわちマテリアル、住宅、ヘルスケアの3つの領域からなる企業が出来上がりました。旭化成らしさとは、このように変化を厭わず、むしろ変化することは当たり前、とするところにあります。そのような中、当社の良さの一つは、新たな挑戦に対して寛容であるところだと思っています。こんな事業をやるのかというようなことも時々あります。例えば、最近ではグループ会社の旭化成エンジニアリングというのがあるんですけれども、船のモーターの状態を監視するサービスというのを始めました。 船にはですね、モーターが複数搭載されていて、運航上の重要な役割を担っているそうです。これらのモーターが壊れると運航に支障をきたすことから、モーターの状態を適切に監視することが大切です。一方、旭化成の中でも工場でたくさんのモーターを使っています。そこで工場で培ってきたモーターの診断技術を船舶のモーター診断に適用していこうというものであります。これによって船では早めにモーターの異常を確認でき、そうすると次の港で交換部品を手配しておけるというようなものであります。で、これはまあ一つの例ですけれども、課題があれば自分たちの事業や技術で何とかできないかを考え挑戦できる。それが旭化成らしさの一つだと思います。それから技術にこだわり、かつ多様な技術がある。これも旭化成らしさだと思います。例えば今力を入れている水素の製造技術です。これは創業期以来の技術であり、また食塩水の電気分解の事業で培ってきた技術がベースにあります。そういうものがあるから現在のニーズである水素製造のシステムでフロントランナーになれるというところがございます。あるいはリチウムイオン電池のセパレータです。これもサステナブルな社会に向けて重要な製品ですけれども、もともとは1975年、リチウムイオン電池など全くない頃に開発した Mac であります。最初はですね、手袋だったり、浄水器だったり、用途展開にいろいろ苦労しながら、ようやく時代のニーズに合致する今のものにたどり着いたというようなものであります。つまり、コアとなる技術をしっかりと持ち、これを極めることで新たな事業につながる。こういうところにも旭化成らしさがあると思っています。社会を持続可能なものに転換していくためには多くのチャレンジが必要です。規制の枠にとらわれず、様々な引き出しを持っている旭化成に、そのチャレンジの機会、別の言い方をすると事業機会は増えてくるものと思っています。ぜひご期待いただければと思います。
はい、ここまで2回にわたって旭化成の ESG の取り組みについて伺いました。徳永さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
目まぐるしく変化する世界情勢と経済、身の回りではNISAや投資を始める人も増えてきた。環境の変化に合わせ欲しい情報もきっと変わる。そんなあなたに日経電子版、株価や為替、世界の最新ニュースはもちろん、仕事や生活に役立つ情報など、読むべき記事をおすすめする機能も新登場。この春から1日15分で始める成長週間。日経電子版。はじめの1ヶ月無料。ESG A to Z。 この番組は、東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定は、ご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、あっという間のエンディングです。今日の前半は、産業革新投資機構、ファンド管理室長、マネージングディレクター、鈴木芳恵さんに、産業革新投資機構の事業概要や、D&I の推進について伺いました。そして後半では、旭化成執行役員兼サステナビリティ推進部長、徳永達彦さんに旭化成の ESG の具体的な取り組みについて伺いました。さて、今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか。ここまで滝口ゆりながお伝えいたしました。それでは皆さん、ありがとうございました。